寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香里です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、9月も最後の放送となりました。
はい、
本当に時が経つのは早いなと思いますよね。
はい、
いろんなお話をこれまでしてきていただきましたが、はい、今夜はどのような、
ですね、2週間前になったと思いますが、アメリカが宇宙軍を立ち上げて、日本もそれに、習ってですね、ちょっと2年 前倒しで宇宙隊っていうのを作るんだという話して、そこであのワンダラーというね、宇宙をさまよう、まあ、我々地球人と言いながら宇宙人なんだよということの、まあ、メッセージを、お伝えをしたんですけれども、
はい、
ですね、ついこの前、12、13、14、15、だから木曜日から金曜日まで東京幕張のところ、まあ厳密には千葉なんですけど、幕張メッセで東京ゲームショーというのが開催されて、4日間で26万人ぐらい来られたんですね。
はい、
これ私のところのジェルトロンもちょっと一ブース、あのうちの販売代理店さん通じて出店しておりましたので行ってまいりました。
はい、
そうするとですね、ありがたいことに木曜日の日に、ツイッターをかなり多くの方をフォロワーを持ってらっしゃる方が、
はい、
このジェルトロンってすごいと。で、今まで あの例えばゲームをするとき、マウスを動かしたりするときのリストレスと手首のところとかね、こういったところをこう休めるための、
はい、
そういった商品がいくつか出てるんですが、まあ、あのジェルでできているものもあるんですが、ジェルでできているといっても大体ソリッド、ドロドロのジェルをフィルムで包んでたりします。そうすると当然のことながらフィルムの伸び分しか手首がこう動かせない。ところがジェルトロンはフィルム包んでなくて、通気性も良くて、非常にこうズレの力を吸収するので、もうフレキシブルに手首が動かされる。でウレタンはもう全く縦の力しか吸収できなくて、ズレが吸収できないので、
はい、
これはやっぱり疲れるよねっていう中で、ジェルトロンすごいよということをまあ載せていただいたんですね、ご自身のホームページの、はい、そうすると木曜日の夜載せていただいて、金曜日土曜日の朝チェックしたらもう6万ツイートしてるんですね。36時間で6万人の方が見てくれて、これは本物だとかすごいとかいろいろメッセージを、もう本当あふれんばかり頂戴できて、そうするとですね、私土曜日に会場14日に行った時には、もう朝会場と同時にお客さんがざっと押しかけていただいて、
あのすごい、
うちの商品体感してもらって即買いますということで、枕でも2万円、まあ、クッションだと1万いくらするんですけど ね、ポンポンポンポン売れるわけですよね。でこれはやっぱり情報収集力っていうものは多岐にわたる中で、まあ、このネットショップ、ネットを通じての情報ってすごいなと、そう思った時に、まあ、ノストラダムスの予言をふと思い出しましてね、
はい、
でアンゴルマーの大王が、まあ、空から降ってくると、まあ、こういうふうなことを、言って1970年ぐらいに、非常にこうブームになって、これを前このラジオでもお話をしましたけども、
はい、
あの時にどう理解解釈するかということで、決してあの地球が破滅するっていうんじゃなくて、私はあのアンゴルマーの大王というのはある意味情報の、まあ嵐が空から降ってくるというふうなふうに受け止めてましてね、
はい、
だからもう1970何年かなぐらいの時で、私がまあ高校生ぐらいの時に流行った本なので、
はい、
その時点で地球がなくなるんではなくって、必ずその何か宇宙からその情報があって、みんなその個人 のどういう人なのかっていうことが分かるような時が来る、はい、とするといくらお金持ちで切れ目やけにしてても常日頃の素行が悪い人、もう近所に迷惑かけたりね、お金をだけこう、かざして、まあ、人のほっぺたをお金で札束で叩くような行為というかな、まあ、そういった言い方がいいかどうかは別にして、まあ、分かりやすい話なのでしましたけれども、そういうふうな人だったらお付き合いもしたくないなと思われる情報が、まあ、パソコンの中から表示されるとですね、そういった人たちをとあまり付き合わないようにする、または、あまりきらびやけじゃないけどみすぼらしいような格好だけども常日頃素晴らしく人のお世話をされて道徳心にあふれる人であれば、そういった方がたまたまお金を財布を落としたりすられたりしてホテルに着いたんだけどお金がなくて泊まれない、でもそういう方であったらばいつでもお金は後でもいいですよという、またお金なくても求めするっていうぐらい人間性を重要視したそういう対応が一つの情報からできるようになる。だから悪いことをしている人たちにとってはとんでもない悪の恐怖の代用だし、
そうですね、
常日頃そこというか正しい道徳心を持った生き方をされている方にとっては別に大悪魔でも恐怖でも怖いものでも何でもない、普通の平常心の平常の日常の中になりうるというふうなことが僕はある意味欲にこう駆られたり、まあ、なんかこう自分自身が良ければいいというふうな尺度をお持ちの、まあ、お金の尺度を大事にしてる人たちからすると恐怖の代用に移るというものがそういう情報の到来、情報社会になってくる時の一つのありあわれなのかなということを、まあ、1970年ぐらいに僕は高校生の時にそう思ったので、ずっとこう唱えるように言い続けてきた。まさに今そうなってると思いませんか。
そうですよね。
だって1999年地球がもうダメになるというふうなことで言われてて全然何も、
ね、うん、そうですね、
戦争はあったの、各地でいろいろありますけど、内紛あったりするけど、地球が半分になったってこともないですしね。
ないですね、うん、あ、そうか。
そうして見ていくと本当の意味で我々の心の中に恐怖の代用は住んでるわけでありまして、だからそういったようなことをきちっと宇宙視野に当てはめてみて、お金の尺度をいかに取り払っていくか、うん、この前も、がん撲滅サミットでお薬屋さん、がんがなくなるとお薬屋さん儲からなくなるからっていう話で、何のためにお薬作ってんの、やっぱりお金儲けだよね、そうじゃなくて人の幸せ、人の健康のお手伝いをするためにお薬なければならないんじゃないのっていうところから踏み外してしまってる現状、こういったようなことを冷静に受け止めて宇宙視野で地球人としてどう生きていくかってしたときに、このワンダラーという宇宙視野でまだ自分の使命には気づいてないけども、まあ、日々生活の中で何か宇宙からメッセージを受けているとかですね、幼い時から何かこう、空にこう興味感じる、太古の昔の、まあ、例えばアトランティス大陸とかですね、そういう今は残って、ない大陸に対しても一つのこう畏敬の念とですね、憧れみたいなものを感じてしまうとか、そういうちょっとこう不思議な体験を当たり前にしてきた人たちっていうのはある意味宇宙視野を持って生きてる一つの証じゃないかというふうにも言われてます。そういった意味でそれに気づくまでの状態を塩漬けのリンゴという表現をした人がいましてね、これまあ渡辺大樹さんという方で、でもそうですね、今から数十年前に徳間書店の方から宇宙船天空に満つる日というのを、もうそうですね、40数年前になるのかな、追い返渡しという言葉をまあ残されて、そういう一つのメッセージを、まあ、の世界に向けてもう10カ国ぐらいこれ翻訳されて、いろんな国の人がそういった発想を勉強されてます。まあ、私もアメリカに行くとき、いるときにまあそういうような啓示を受けたというのは前もラジオでお話をしたと思いますけれども、ぜひとも皆さんもですね、日々の生活の中にただ単にこの地球人というか日本人の価値観で自分は収まってないなと、何かもっと穏やかに、また広い視野で力強く、ただ単に日本人というだけじゃなくって何かこう大きな自分に使命っていうものがあるんじゃないかなというふうなことを感じてらっしゃる方は、ぜひぜひ宇宙の勉強してみていただきたいな、スピリチュアルね、まあ、精神世界の勉強もしてみていただきたいなと思います。ただ気をつけていただかないといけないのは、この前も癒しの展示会ビッグサイト行って思いました、けどもね、 やはりお金の尺度でスピリチュアルを表現する人たちも結構多いんですよね。
で、
人の困りごとに、まあ、その心の隙間に、すっと入り込んでですね、お金をこう使わせようとする、何かしらすぐお金の尺度が出てくる人は要注意です。まあ、どこまで行っても基本的にこういった精神世界とかお金のかからない社会だと私は思ってますので、ただ人間の体がある以上物理的に何かを動かしたりするのにお金がかかることはありますけども、メンタルをケアしたりすることに対して、またはスピリチュアルな情報を発することによってそれを共有することにおいてお金が必ず必要ではないと私は思ってます。ただ会場費とかささやかなおやつ代とかね、そういうんだったらいいけど、この壺を買えば一挙に生活幸せになりますよとか、もうでこれを持っていれば癒される、このお守りを持てば癒される、その癒しによってこんなお金儲かるよとかこう言ってきて、このお守りがしょうもないようなものでも何十万とかね、平気でこうふっかけてきます。これは要注意です。これ気をつけてくださいね。でもね、本当に自分自身が何かしらこうただ単に日本人とか地球人ということじゃなくて、もっとおおらかな魂の世界で生きている部分っていうものを実感できる時がある人であれば、ぜひと もう広く宇宙の視野を持っていただいて情報収集していただく、
はい、
で自分自身何の使命を持って生まれてきたのかなみたいなことも考えていただくと、まあ人生の中で何か新しい気づきとともに自分らしく生きる、そしてまた伸び伸びとストレスを減らせる手立てにもつながっていくのかなと。いうふうにも思うんですね。だから精神的な健康という部分を考えたときに、この肉体とのバランスで、少なくとも肉体、体っていうのは魂の住処だと僕は思ってますので、その住処がまずいとですね、具合悪いとどうしても魂が長く居続けにくいということが、健康を害する状況になって命を落とすということにつながっていくことになるので、
はい、
なるだけ魂が住みやすいような肉体をどう作っていくか、まあ、僕も15キロぐらい体重を落として少しずつ魂が住みやすいか、住みかに体を、まあ、モディファイするって改造していかないといけないなと思ったりもしてるわけですけども、ぜひともそういった意味で、魂の住みかという発想を持っていただいて宇宙視野で物事を捉えていくっていうところに、これからの何か楽しく生きるヒントっていうものがあるんじゃないかなと思いましたので、今日はそういうお話をお伝えをさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。これまで様々な情報をお届けしているこの番組、バックナンバーをホームページでお聞きいただくことができます。ぜひとも FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでお聞き聞いてみてください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役でフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージをありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。